こちらは兵庫県神戸市からいただきました。車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
長いよこれもう字数も多いし、今週は太平洋戦争の作戦に16回以上参加し、軽微な軽いってことですね、軽い損害のみで終戦まで生き残った強運の駆逐艦雪風についての話題です。なぜ今これを駆逐艦ってわかりますか？
わかんないです。
デストロイヤーって言うんですけど、駆逐する船っていう、
はい、
まあ、あの戦艦だとかがドッカンドカン大砲を撃って、まあ、傷ついた船がいるじゃないですか。まだ沈んでませんけど、はい、そいつにとどめを刺す船です。
へー、なるほど。
こう近づいていってるんです
よ。すごいな。
で、まあ、ちっちゃい船ですから、
はい、
小回りが効くんですよ。
うーん、
魚雷をあの何発も撃てるようになってました。
へー、
でこうあの傷ついてる船のところにスーッと近づいて魚雷ぶっ放してとどめを刺すという、
ね、
私はあの軍艦の中で最も好きなのが実は駆逐艦でございます
、ね、そうなんです、
はい、で駆逐艦が集まってるそのチームのことを水雷戦隊と言います。水の雷とか来ますけど、あの魚雷のことがその水雷、まあ、ということですね。でこの雪風が太平洋戦争で参加した戦いを追ってみましょう。長いぞこれはおい初陣は1942年昭和17年の2月、日本軍が勝利したインドネシアスラバヤ沖海戦、わかります？スラバヤ沖海戦、これ語り出したら私1時間ぐらい語りますけどやめときます。2回目は同じ年の6月に行われましたミッドウェー海戦。ミッドウェー海戦はわかるでしょ、
はい、
どんな映画かなんかご覧になりました？
見てない
ね、平井さんはミッドウェー海戦に参加したらしいですけどあのどうですか？
いつの人ですか？
何に乗ってた人ですか、ミッドウェー海戦の時に？
知らないです。
あの、まあね、赤城か加賀か総龍か飛龍かですよね。よく助かったですね。ね、ということで、日本軍は戦死者3000名以上、空母4隻、今言った赤城、加賀、蒼龍、飛龍の4隻ですね、そして従順洋艦1隻を失い、まあ、大きく敗れ大敗したと。でこの戦いは空母プラス戦闘機の戦いで、勝負が決してしまい、雪風には出番がありませんでした。この時はその航空母艦が先に行ってるわけで、ミッドウェーの方に近づいていって、はい、でその、まあ、飛行機が飛んでった後でのやりくりのいろんな時間差によって生じた、まあ、ポカとかいろんな判断ミスがあって、空母はやられちゃう、空母がやられたんで飛行機は帰る場所がなくなって、みんな海に落っこちて、優秀なパイロットみんな失って、日本の、まあ、海軍力がもう大幅に損なる。その時後ろの方にいた戦艦ヤマトとか巨大なその艦隊がいるんですけど、そこに、まあ、雪風はいた。長くなりますね話がね。で同じ年の10月、ガダルカナル島争奪戦として南太平洋海戦に参戦。雪風は空母瑞鶴の護衛として、対空戦闘として、奮戦をいたしまして、不時着した搭乗員の救助活動などを行っていると。ご存知ですね、空母瑞鶴。
知りません。
瑞鶴の同型艦は昇格。これはもう本当にあの優秀な船、日本の空母の中では最も優秀な船と言われているのがこの、瑞鶴と昇格です。で11月には日米両軍の軍艦が入り乱れての大混戦となりました第3次ソロモン海戦で、雪風は戦艦比叡の護衛に当たりまして、まあ、あの行動不能、地震となって、もしもう自ら沈んだんですけど、比叡の、乗員を収容して日本に戻ってまいりました。1943年昭和18年の1月、修理を終えた雪風は2月、ガダルカナル撤収作戦括弧ケゴー作戦、ここで初めてケゴー作戦という名前が出てまいりまして、ケゴー作戦というのは FMC でも有名な、撤収作戦、あの、大江のスタジオをもうあの地震でダメになった大江のスタジオから機材を、もうあの新鍋スタジオに持っていくための、その時の作戦名も 結合作戦でございまして、そしてキスカ島からキスカ島守備隊を、救出する作戦も結合作戦と言われておりまして、FMC では第1次第2次と2回の結合作戦が行われたことが有名ですね。長くなりそうです。で3月にはビスマルク海海戦と続けざまに参戦をいたしまして、他の駆逐艦が次々と損傷する中、雪風は無傷で任務を果たします。でその後しばらくは輸送任務を行いまして、1943年、昭和18年7月に、コロンバンガラ沖海戦に、参加します。でその後再び輸送任務につきまして、1944年昭和19年の6月マリアナ沖海戦では、補給部隊として参戦。マリアナ沖海戦というのではもうあの日本の飛行機がですよ、もうあのマリアナの七面鳥撃ちって言われまして、もうバカでも撃ち落とせるぐらい簡単っていう、なぜかというとアメリカ軍には VT 神艦というですね弾があの登場いたしまして、そのバーンって撃つじゃないですか、はい、で空中飛んでる飛行機のエンジンの音を感知しまして、エンジンの音の近くで破裂するんですよ。なのでその適当に撃てば当たっちゃうっていう、
すごいですね。
これがその日米のその技術力の差を歴然と出した、これはマリアナ沖 で、でその後、11月にはレイテ沖海戦、レイテ沖海戦もう話長くなるからやめましょう。戦艦武蔵がとか小沢艦隊がとかっていう、おとり艦隊がとか出てくるんですけど、でも何がすごいかって、これ全部私が実はあのアウトラインまで語ろうと思えばいくらでも語れるってのが
すごいですね。
でレイテ沖海戦へ参戦。この海戦以降日本軍は東南アジアから撤退、雪風も再び日本に戻りました。で1945年、昭和20年も終戦の年です、に入りますと日本海軍は外洋での作戦ができなくて、もう船がありませんからね。で4月天1号作戦、これがあの別名で菊水特攻というんですけど、戦艦ヤマトという、全然使わなく、ほぼ武器図で使わなかったスーパー戦艦がいたんですけど、もう日本海軍どうせもう滅ぶじゃないですか、使わなかったらなんか哀れっしょ、殺してやりましょうっていう、めちゃくちゃでしょ考え方が。
すごいですね。
記念に殺してやりましょうっていう、そのつもりぐらいなんですよこの作戦は。でこの天一号作戦に参戦。で坊の岬っていう、そのあの鹿児島から入るから南 の、 そのそれこそ奄美大島の近くで、戦艦大和は、まあ、あのアメリカ軍の艦載機の猛攻撃を受けて最終的に沈没する。でその時の護衛の船として雪風はついていってたんですけれど、この時もほぼほぼ無傷。で大和の乗組員だとかをまあ、わずかですけど救出をしまして、で、まあ、帰ってきまして、でそれで、終戦を迎えたと。で雪風は戦後2年間ほどその福音輸送というんですけど、満州だとかそういう中国とかいろんなところ南方だとかの、に残された元日本兵を、日本に返すためのその輸送に従事すると。当然その時は大砲だとかも全部外しちゃって、軽くして、そこにそのもうあのテント小屋みたいなの乗っけて、で居住区間を増やして、その兵隊さんとかあるいはその在留邦人だとか、そういった人たちをこう復員させる活動、復員長というのは、海軍の、後にできるんですけどね。で、なんだ、でその時に、ラバウルというところに、いました漫画家の水木しげるさんを日本に送り届けたことは非常に有名。だから水木しげる氏は、片腕失ってましたけど、この雪風で日本に帰ってきた。
なるほど。
でその後、この後はその戦時賠償艦ということで、船ですからこれあのお金の代わりに使ってくださいということで、これ中華民国今の台湾に、引き渡されまして、で台湾の海軍で使われるんですよ。で1965年の12月にもう退役をして、その後解体されたということです。でなお今回の内容の補足修正その他逸話に関しましては、えのき田師匠に 100% 委任いたしますということでいただきました。なぜ雪風を今雪風ね、木野さんもあの雪風に乗ってたそうなんですけど、どうですか。
知りません。
知
りません。
宇宙戦艦ヤマトで古代守が乗ってるのは雪風なんですけど、ご存知ない。
古代守る？
古代進むのお兄さん。
あ、そうなんですか。
あのイスカンダルでスターシャとくっついちゃうじゃん、スターシャと。
へえ。もうなんですか。
星を超えた国際結婚じゃないですよ。もうすごいですよ。もう宇宙結婚、宇宙婚。あ、知らない。あ、
全然。
ちなみにあの、はい、FMC があの自前であのインターネットのサーバーを持っていた時代がありまして、その時にあの所在サイバーサーバーの名前が雪風で、雪風が、2台ぐらいあって、その後は磯風に変わるんですけど、しばらくそんな名前がついて、カゲロウ型駆逐艦の、ちなみに雪風というのはカゲロウ型駆逐艦の8番艦ですね、で一等駆逐艦です。あの駆逐艦には一等駆逐艦と二等駆逐艦というのがありまして、一等駆逐艦は全て気象現象の名前です。雪とか風とか雨とか、
はいはい、
だからそういうのがついております。で二等駆逐艦というのはもうちょっとその、簡単に作られたやつがあって、それはほとんどがあの木の名前です。全部木片がついております。まあ、それであの分類ができるということになりますね。
今もあるんですか、雪風は。
雪風は今いないんじゃないですか。いたっけ、いない。あの、あのなかなかいい質問で、はい、1964年だったと思いますけど、松竹映画で駆逐艦雪風って映画があるんですよ
すごいな、そんなに。
でこれあの長戸勇さん主演で、まだね松竹にいたあの菅原文太とか、あのあと松竹で岩下志麻とか、出てるオールスターキャストに近いちゃんとした映画で、でその時にあの当然もう雪風はもうあの中華民国に行っちゃってるので、あの使われないんですけど、その時あの海上自衛隊で雪風っていうのがいたんですよ。その後に出てきた、でその海上自衛隊の護衛艦雪風の防衛庁が、当時の今防衛省です、防衛庁が全面協力で、あのそこでロケしたんです。なので結構なんかあのいい映画になっておりますね。もしあのどっかで配信とかがあればぜひご覧いただきたい映画なんですけど、はい、私はあの実はこの雪風はあんまり興味がなくてですね、雪風ファンが多すぎるんですよ。だから
そうなんですね、
あの文官最強の幸運官とも、
それはやっぱりその何回も戦争の場所に行ったのに帰還したのがやっぱかっけえみたいな感じですか。
そうです、そうです。で最後までその戦艦ヤマトが沈むのをこう、まあ、見守ったみたいな船、
ね、
まあ、そのドラマがあるじゃないですか、はいはい、で、まあ、一部にはね悪口言う人もいて、あのこの雪風の隣にいた人はみんな沈んでるわけで、
そうですよね、なんかそれを思っちゃいます私も、見てるだけじゃんみたいな、
そっちからすると悪魔の船なんじゃないかという、
そうですよね、
言いたくなる人もいるんですけど、どうもそれはあの少ない、もう一部の人が言ってたらしいです。だからほとんどはやっぱりこれはラッキーな船だと。で実はですね、別にもう私別の船で、あの夕風というあの駆逐艦がいまして、これあの峰風型というあの護衛艦の、護衛艦の船、駆逐艦の10番艦なんですけど、これも戦後まで残るんですよ。最後はあの大分の沖で、航空母艦の海洋というのが座礁、攻撃を受けるんですよね。それ でそれをあのロープで引っ張って座礁させて、乗組員を救うんですよ。その時に活躍したのがこの夕風で、でその後この雪風と同じその福音 の作業に、従事するんですよ。で博多を起点に博多港と上海、博多港と、釜山か、朝鮮半島とか、あとあのコロ島って言いまして、あの主にあの満州の住民たちを集めてた場所があるんですよ。で そこをあの往復して、結局、なんだかんだで、いくらだっけ、全部で8300人の日本人をまあ、連れてくる大活躍をした、まあ、これはあの雪風よりも古いんです。雪風より20歳ぐらいあのお姉さんです。ちなみに船は全部女性名士になりますので。
あ、そうなんですか。
だからあの船が最初に航海するときは諸所航海と言ったりするわけで、
そうですね。
でまあだからそのもうかなりのおばあちゃんの船なんですけど、でその夕風がこうあの連れてきた人の中に、これは多分ちょっと分かんないですけど、ひょっとしたらあの雪風は 大漫画家、うん、水木しげるさんを運んだってのははっきりしてるんですけど、夕、うん、はい、風だったかどうか分かんないけど、コロ島から逃げてきた大漫画家がいるんですよ、
うん、
赤塚不二夫。
へ
え。赤塚不二夫さんはコロ島、まだちっちゃい頃ですよ、コロ島で救出を待っていて、それでなんだっけ、ダイハツって言って、ダイハツってあの車の、あの、あそこの池田にあるメーカーじゃなくて、はい、大型発動艇、略してダイハツって言うんですけど、その船に乗っかって、ダイハツって日本に帰ってきたって書いてあるのがあるんですけど、大発動艇ではちょっと日本まで帰れないと思うので、多分どっかで船に乗り換えてるはずなんですけど、ひょっとしたらそれ夕風だったんじゃないかと私思ってるんですけど、でその夕風っていうのが、まあちょっとこれにもロマンを私は感じていて、やっぱ雪風の話してる時に夕風の話するのもなんなんですけど、で私夕風を舞台にした小説を実はもう書いちゃってるんですよ。夕風ホテルっていうのを書いててでそれの取材のために木田さんに頼んで、
うん、
長崎の三菱の造船所まで連れてってもらったことあるんです。
へ
え。で多分木田さんは覚えてないと思いますけど、
覚えてないのかな
え、あなた覚えてます、三菱の造船所に行ったの。
あ、それは覚えてますよ。
ああ、
うん、でも何を見たかがもう覚えてないです
、ね、これがこれだ、これが幸運のものだよって言って言ったの覚えてないですかね。
だって興味がないのに分かんないじゃないですか、やっぱ。
斧ね、
うん、
綺麗なピカピカの斧があって、はいはい、それ何かっていうと、進水式をやるときに、うん、綱をバーンって切るじゃないですか、うんうん、その時に使う斧って、うん、船に飾ってあるわけですよ、その記念の品って。
そうなん
で、でこの夕風も沈まなかった船なので、うんうん、まあ、後に乗組員の皆さんがこれを大事に守ってたんですよ、
うん、
でそれをもともとこれ長崎の三菱造船所でできた船なので、うん、まあ、それをこう寄贈して、うん、今その記念館で展示されてるんですよ。
へ
え。どうしても見てみたくて、
うん、
で見に行きました、
うん、
綺麗に展示したんですよ。
元から金ピカなんですか。
あ、もちろんそれはもう、ほら、その綱を切るためだけに使うもので、あとはもうガラスのケースみたいなのを入れて、はいはい、大事にしてるものだから、うん、ピカピカですよ、
はい、
ね。で、まあ、この、まあ、夕風はだからあんまり有名じゃないですよ、そういった意味で言うと、
うん、
雪風はもうめちゃくちゃ有名なんですけど、
うん、
まあまあ、もしよかったらぜひ、夕風も、はい、まあ、まあ、どんな話かというと、そのなんだ、そのコロ島とかで命からがら逃げてきた、
うん、
ほぼほぼあれですよ、服も剥ぎ取られちゃって、全裸の行進って言われてたぐらいのひどい状況の日本の人たちなんですけど、を乗っけて、で普段その軍人の荒くれをどもだったのが、
うん、
一種のホテルマンに、まあ、なるわけですよ、ある意味、
うん、
でいろんな実はサービスをやっていて、実は雪風 の乗組もそういうことをやってるんですけど、
うん、
歌を演奏したりとか、だからそれまでと違う軍人の姿が、うん、まあ、あって、それをちょっと描いてみようと思って書いたのが、うん、この夕風ホテルって、まあ、いずれどっかで出そうと思いますけど、
うん、
というわけでやっぱり長くなった疲れた、ということでございまして、まあね、どうして今これが、まあ、8月15日前後だったらまだ分かるんですけど、なぜ7月のこのクソ暑い時によりにもよって雪風なのかっていう話もあるんですけど、ということでございまして、ありがとうございました。さあ、本当にあちこちで大雨が降って、熊本もなんか、熊本と鹿児島、ね、大雨洪水警報だなんだっていうので、今どうなんですか、そちら。これ今撮ってるのは7月の今10日。
昨日NHK とか、はい、L 字マークで、
L 字マークじゃなくて L 字画面ですね。
あ、L 字画面
か。 L 字マークってそんなマークは出してないと思いますけどね、はい、
やってましたけど、今日はそうでもないですよ、市内は。
あ、
そんなジャージャーぶりでもないし、
はい、鹿児島の方がどちらかというとちょっとひどいんじゃないです
か、なんかね、緊急なんですか、放水するみたいな。
まあね、本当、この間のその、うん、静岡のやつもそうですけど、うん、橋がこうちょっとこう崩れて折れてる場所があったでしょ、
うん、
あれ辺野かっぱで渡ってる人がいるんだよね。
そうなんですか。
あ、YouTube でありますよ。
すごいな。
後ろで車がどうしてよかって、まあ、立ち往生してるわけですよ。そう、自転車がまずね行っちゃうわけ。
へ
で、その後行けんじゃねえかって軽乗用車が行っちゃう。
へ
え、やべえよこれ。
何してんの。
命知らずだなと。本当危険なので、そういうところにはね、近づかないでいただきたいというふうに思っているわけでございます。さあ、そういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろ今日はお別れの時間でございます。月テレの方で、いろんな番組が好調で、チャンネル登録がなんかどんどん増えていきまして、ありがたいことでございまして、でそれと募金の方も、FMC の運営募金の方も、いただいております。いろんな方からお名前をね、申し上げたいんですけど、どうしましょうかね。来週あたりちょっとどっかでご報告をしたいなと思っていますけれど、本当にありがたいなと思っておりまして、それに勢いづいていろんなことをやっていこうかなと思っているんですよ。で、月テレでね、新しい番組始めますよって4月ぐらいにちょっとご案内してたんですけど、まだ全然準備は整ってなくて、動いてなかったんですけど、今ちょっと動き始めまして、そのためにはどっか深夜快速の私の出番を1個減らそうというのが一番の話で、どっかでね、今ね土曜版撮るのが大変で、スケジュール合わないのよ、橘さんと。
なるほど。
で、
橘さんのソロデビュー案は
ちょっとソロデビューちょっとしてほしいなと思っているので、これはね、九州地区担当プロデューサーの木田上優子様から、立花幸恵様にも、はい、働きかけをしていただいてそれにはミキシングという技術指導が必要なんです。それはもうね、木田上先生に、もう大ベテランの先生に、お願いしますんで、よろしくお願いします。黙ってるなんかあれですね、上田くんから舞ちゃんに連絡があった
来ました。サロンド上田の
サロンド上田に出てくれと
収録依頼が、
はあ、ついに何すか、ここ FMC 関西にまであいつ職種を広げてきましたか。
そうですね、どういうことになるのやら、ちょっとドキ
なんかちょっと木田さんからなんか一言まゆちゃんに、
そうですね、
上田君の対処法を、
お願いしたいです。
アドバイスお願いします。
いや、対処法も何もね
何も
サロンド上田先輩、
何も普通にやってください、はい、普通でいいと思います。
身を任せ、
はい、そのまま。そうですね。あ、身を任せたらいかんかも。
あ、任せたらいかんのですね。
身を任せたら無言になっちゃうだろう。
難しい。
これ司会者よりもゲストがリードしないといけないと言われてますからね。
なるほど、そういうことですね。承知しました。
確かに。
大変な。
まあ、私にだけはお鉢が回ってこないことは願ってるんですけど、もう他で忙しいので今。まあそういうわけでございまして、いろんな災害が相次いでおりますけども、何かありましたら本当に身を守る、自らの身を守るというのは本当に大事ですので、迅速な行動をしていただきたいと思います。お相手は榎田新右衛門と
ソロンボリマユ、
そして
キャラウェイユコでした
ちょっと間がこうなんですねではまた来週、ごきげんよう、さようなら。